2章の12節から18節までですね。ピリピリとの手紙は第2章の12節から18節まで、皆さんと交互に読みたいと思います。よろしいでしょうか。じゃあ私が12節読みますので、皆さんは13節という形でいきましょう。はい、ピリピリとの手紙第2章の12節から。そういうわけですから、愛する人たち、いつも従順であったように、私がいる時だけでなく、私のいない今はなおさら恐れおののいて自分の救いを達成してください。すべてのことをつぶやかず疑わずに行いなさい。命の言葉をしっかり握って、彼らの間で世の光として輝くためです。そうすれば、私は自分の努力したことが無駄でなく、労苦したことも無駄でなかったことを、キリストの日に誇ることができます。
たとえ私があなた方の信仰の深いものと礼拝を共に、注ぎの深いものとなっても、私は礼を通ります。
あなた方すべての国によって喜びます。あなた方も同じように喜んでください。私と一緒に喜んでください。もう一回ちょっとピリピリという手紙を見直しているんですが、この中で、伝えたいことはですね、私たちはこのキリストの教えをどうやって実行に移していくかということなんですね。で、この間 ある NHK がなんかテレビ見てたらですね、人は自分の命の価値といいますか、重さというものを、自分が死ぬということをですね、意識し始めたときに初めて大切にするんだと。だから、いつまでしか命がないといったときに、これがん患者のテレビだったと思うんですが、見たときにそういうふうに、言ってましたね、お医者さんが。人はいつも元気だったら自分の命を大事にはしないと。だけど、その命がいつまでというのが決まってしまうと、それを大事にするんだということですね。で、この間映画を2つぐらいちょっと見たんですけれども、ユダヤ人のホロコーストの収容所のものを見たんですが、彼らも同じようなものですね。神に選ばれた民であったけれども、あのドイツのゲスタポたちに捕らえられて行った時に、その死が待っていると。それまでは豊かな生活をしてたわけですね。だけど、今まで持っていたものすべてを奪い取られて収容所にいられると。で、そこにあるものは強制労働と、あとは食べるものを食べられずに、その中でどうやって生き抜いていくのか、自分の命をどうやって守っていくのかということを考え出すわけですね。ですから、いろんな方法を取るわけですよ。生き残るためにドイツ兵に媚びたり、それができない人たちはもうどうするんだ、逃げていくしかないわけですね。私たちクリスチャンも同じように、この神様を命を与えられているけれども、神の息を吹き入れられて生きるものとなった私たちも、生きるものとはなったんですが、この命をどうやって生かしているかということなんですよ。私たちは神の恵みとか祝福とか言うんですけれども、それを大事にしているのかなと。いろんなものを見るときに、ことを見ていくときに、私たちは神様の思いをどこまで、その自分が生きるものとして、ね、神のに生かされているものとして、どうやってこれを生かしているだろうかということを考えてほしいと思うんですね。今日このパウロが、神は御心のままにあなた方のうちに働いて志を立たせことを行わせてくださるのですと書いてるんですけど、アブラハムにしても、イサクにしても、ヤコブにしても、ヨセフにしても、すべて神様が思いを与えてくださって、志を与えて呼び出されて主の働きをした人ですね。ヤコブは自分のお兄さんが本当は得るべき長子の権利を奪い取ってまでも神様の祝福を得たかった。そうですよね。でも彼は旅の途中で神様と出会って夢を見ますよね。あれ面白い夢ですよね。はしごが天から降りてきて、登っていって下ってきて、登っていって下ってきて、イエス様が天から下ってきて私たちのために登っていくというのが夢ですよね。で、彼はあそこで初めて神様のその思いといいますか、栄光というか、 いうのを見たわけですよ。神がヤコブを祝福してくださっている、その天に昇っていく姿を見て、彼らは今のこの時、神がキリストが私たちのところに来られて下ってこられた、そしてそのように私たちも昇っていくんだと。ヨセフはヨセフで、彼は自分の夢の中で自分一人が立って周りの人々がお辞儀するというのを見ますよね。彼も神様の救いというもの、このイスラエルの民族、ユダヤ、ヤコブのこの一族が生き残るために、神が救い出すためにこのヨセフを先にエジプトに送ったんだということですね。嫌な思いをしましたけれども、彼はたとえそうなったとしても、その神の任務を果たすためにそこを生き抜いていったわけですよ。奴隷として売られていったけれども、彼はその中で神様が思いを与えてくれたので、なんで私はこんな嫌な思いをするんだろうと、まあ嫌な弟だったですよね。自分が選んだみたいにお兄さんたちの恨みを買うわけですよ。でも彼は諦めずに、うろたえずにそこを生き抜いていくわけです。自分の思いとは違うところに生かされますけれども、しかし最後は多くの人々を救うために用いられていったんだということですね。神は御心のままにあなた方のうちに働いて志を立たせことをこなしてくださる。私たちが金儲けをするとか、そんな意味ではないですね。私たちが福音を伝えるために、神様のこの与えられた、神は実にその一人を与えになったほどに私たちは愛された、それは御子を信じる者は一人として滅びることなく永遠の命を持つためである、これが神様の御心なんですよ。だから私たちは人々に福音を語っていくというわけですよね。しかしね、私たち神の御心は、私たちがキリストイエスによってあって生きるものとなる、すなわちキリストの福音を伝えていく、イエス・キリストの救い、贖いによって生きるものとされたんだということなんですよ。これが、ね、神様の御心なんですよ。だからローマ人の手紙の8章で言ってますよね。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神が全てのことを働かせて益としてくださるんですと。神の御心に生きる人にですよ、神は全てのことを働かせて生きてくださる。私たちが御心にかなった、神様の御思いに立った生き方をしているならば、全てのことは益に変わっていくということです。良い方向に変えられていくんですよ。教師は、私たちはそれはいつもキリストの福音をいかにして語っていこうか、キリストの恵みをいかにして分かち合っていこうか、それが私たちが生きるということですよね。ここをね、私たちができていくならば、本当に面白い生き方をしていくと思うんですね。それは自分で生きるわけではなくて、神が生かしてくださった、あのヤコブやヨセフのように辛いところを通るんですけれども、でもそれであったとしても、でもその先にあるものは私たちにとっての祝福であり恵みであるということなんですよ。旧約聖書は私たちに生き方を教えているわけですよね。ですからこの旧約聖書を見た人々を見たときに、まあヘブル書の中に、ね、旧約の人々は、ね、私たちに信仰を示すためにそれを生きてきたんだと。彼らは約束のものはまだ手に入れなかった、キリストはまだ手に入れなかったけれども、だけど彼らは望みを抱いてそこに持っていったと、まあ、書いてますよ。私はね、私たちはクリスチャンとして、キリストにあがなわれたものとして、異邦人ですけれども、私たちはあがなわれたものとして神の御心に立って歩んでいるということなんです。非常にこれ面白いなと思うんですが、ちょっと待ってくださいね。ああそうですね、まあ、私たちの働きの中には、まあ、多くのいろいろなものがあると思うんですが、まあ、その働きの中で一人一人与えられてもらう違うと思うんですね。 まあ、先日先生先生ぐらいですね、僕先生があの日本人がユダヤ人に福音を語るという話をしてましたけれども、今上の子がイスラエル行ってますよね。イスラエル行って今住んでるわけですよ。面白いなと思うんですけれども、ヘブライ大学に毎日通ってるそうです。まあ、ヘブライ語を習いに行ってるわけじゃないでしょうけども、まあそこであの子が行ってやってることは面白いなと思うんですけども、ユダヤ人が聖書を学びに寄ってきてるというわけですね。ギリシヘブライ語はここにいる間に、日本にいる間に勉強していろいろやってましたけども、まあ、日本語を学びたいユダヤ人がたくさんいるそうです。でその人々が集まってくると。で毎日行かなくてもいいんだろうけども、まあ、JJ ホップといって祈りの家といって、まあ、神様のためにこのユダヤ人の救いのために祈るという、そういうところの働きに行ったわけですけれども、私たちが考えていたものとは違って、神様はそこで彼女に一つの使命を与えてユダヤ人に宣教すると、まあ、どうやっていくのかなとこの間メッセージ聞いた時思ったんですけれども、私たちは小さな集まりかもしれないけれども、神様の予言はそうやって与えられていると。で毎日ヘブライ大学に行って、ヘブライ大学って多分東大と一緒ですよね。あの頭の人たちにどうやって喋ってるんだろうなと思うんですけれども、彼らに新約聖書のキリストを教える、ということをしてるわけですよね。でユダヤ人が本当にキリストのことを知るために用いられていくというのは面白いと思うんですね。私たちが福音宣教をするために神様の御心を求めて祈って、そしてそれをやろうと思ったときに、行動を起こした人には神がそこに導いてくださっているということですね。いろんなことがあるかもしれないけれども、一生懸命金貯めて必要費を貯めて、でそこに行った時の生活費どうするのかなと思ったけども、私は一切手を出さないことにして、神様と求めて祈りなさいと。もうそこに来たのは自分も教えられた通り、神様の御言葉があるでしょう、それ平安があるでしょうと。でそこになおかつ主の喜びがあればいけるんじゃないのという、これだけで出して送り出したわけですね。まあ、そこで神様不思議な方法を用いてくださって福音を語るということ、そして家にも来てね、たくさんのユダヤ人たちが来て、そこで交わりをして賛美を、神様を賛美してという姿は時々 LINE で送ってきてます。ユダヤ人はなかなかね、神イエス様のことを知ろうとしないんですよ。2000年前に自分たちがキリストを十字架につけて、今でもメシアが来るんだと待ち望んでるわけですよね。もうメシアは来たんですよ。イザヤも来たんです。エリメも来ました。多くの預言者が来てなったけど、彼らはそれを受け入れなかったんですよ。しかしこの終末の時代に、このユダヤ人に対して私たち東の果ての国、この日の昇る国の人々が行って福音を語るというわけですから、今それが実際に起こっているんだということですね。日本にもたくさんユダヤ人が来ていると聞きます。私まだアミルさんぐらいしか会ったことないですが、この近くにいるようです。教師前ね、私たちは小さな一歩かもしれないんですけれども、神が私たちのこの教会を用いてくださっているということは分かると思うんですね。礼拝するということにおいても、ね、私たちは礼拝するということができていると思うんですが、その中で神は礼拝すると同時に福音を語らせてくださっているということですね。それは私たち諦めないで働くということです。詩編の126編でしたか、こう書いてますよね。128だったか26だったか、126編ですね。主がシオンの囚われ人を返されたとき、私たちは夢を見ている者のようであった。そのとき私たちの口は笑いで満たされ、私たちの舌は喜びの叫びで満たされた。そのとき国々の間で人々は言った、主は彼らのために大いなることをなされた。主は私たちのために大いなことをなされ、私たちは喜んだ。主よ、ネゲブの流れのように私たちの囚われ人を返してください。涙とともに種をまく者は喜び叫びながら刈り取ろう。種入れを抱え泣きながら出ていく者は束を抱え喜び叫びながら帰ってくる。これユダヤ人が帰ってくるということですね。シオンの囚われ人ですからね。ユダヤ人はなかなか、さっき言ったようにこの 福音というもの、新約におけるこの新約聖書というものをなかなか見ないんですが、しかし主が死をのトラビドを返されるとき、私たちは夢を見ているものであったと、まあ、先ほど言ったヤコブやヨセフはこのことを見てたんじゃないかなと思うんですね。そして彼らはあのヨセフの夢の中に束になって立ち上がったと言います。一歩一歩が立ち上がったと書いてあるんですよね。束になって立ち上がったというわけですから、その人々が帰ってくるわけですよ。あのこの終わりの時代に囚われ人が帰ってくる、それは私たちは夢を見ているものであったかもしれないけども、しかし涙と共に種をまく者は喜び叫びながら刈り取ろう、種入れを抱え泣きながら出ていく者は束を抱えて帰ってくるんですよ。聞きましょう。私たちは神様の御心であるならば、この救いの成就と、私たちのこの日本民族も同じですよね。なかなかキリストを信じようとはしないと。まあ今はね、今朝はちょっと牧師からの話をしましたけど、この教会だけではなくてお寺も一緒の悩みだそうですよ。もうお墓がなくなるような時代になってきてるわけですね。私たちにはだけどそんな時代にあっても希望があるんですよ。行くところが決まっているので、まあ、そこに向かって行けばいいだけなんですが、私たちには希望があり、またこの束を抱えて帰ってくるわけです。救いの人々が帰ってくることができるという望みを抱いているんですよ。これは私たちの家族でも一緒だと思うんですね。なかなか教会は人が増えない、教会に人を増やそうと思っていろんなことをしてますよね。でも教会は基本的に神様を礼拝するところであって、ね、なんかコンサートするところではないんですよ。面白くない楽しいところではないけれども、そこに神の力、道からが働くところなんですよ。働いて神様の道からが働くところに人々の救いはやってくるんだ。確かに、ね、エンターテインメントのようなこと、芸能的なことをやって人々を集めてもいいんですが、でもそれだけですよね。魂に救いを得させようと思ったら、この御言葉をきちんと解き明かして、人々にキリストという方はどんなお方だということを示して、あとは聖霊様が働いてくださいと祈るしかないんですよ。非常に地道で地味な働きですけど、これは私たちが担ってやらなきゃいけないことですよね。それはそのことにおいて初めて、だから全てのことをつぶやかずに疑う。こんだけ祈ったのに、こんだけやったのに、こんだけ投資してきたのに、何も実を結ばないですなんて言わないで、忍耐を持って、私たちはこのキリストによって生かされたものとして、キリストによって生きるものとして、人々にずっと繰り返し繰り返し福音を語っていかなきゃいけないってことなんですよ。クリスチャン面白くないなと言われるかもしれないですね。でも私たちの生き方は楽しいですね。別にどっかに行って飲んで飲んじゃ騒ぎするわけでもないし、みんなが遊んでる時にもしかしたら祈って備えているのかもしれないし、御言葉を読んで学んでるかもしれません。それは私たち種をまくために、キリストの御言葉という種をまくために、またキリストの愛という種をまくために、私たちは蓄えなきゃいけないんですね。そしてそのまいた種が実を結ぶように、私たちはいつも水をかけ、肥料を与え、次から次に神様の御言葉を語っていかなきゃいけないんですよ。2週間ぐらいですかね、部下の人のお母さん急にちょっと亡くなったので、金というところにお葬式に行ってきました。まあ、その帰りにですね、進学校の時の先輩がその近くに住んでるというのを知ってたので、まあ、訪ねて行ったんですね。仕事の途中だったんですけど、部下の子が運転してくれて、ちょっと教会に寄りたいんだけどちょっといいかなっつって、で行ったらですね、まあ、奥様が出てこられまして、 私よりちょっとだけ上なんですけども、糖尿病に、あまり糖尿病になってしまってですね、今人工透析に行ってるんです。そうなんですか。もうちょっと会えませんでした。あと2人、進学校の時の先輩と後輩いましたので、その人たちどうしてるかなと思って、まあ、聞いたらですね、まあ、2人ともちょっと今休職してるって話なんですね。心がちょっと疲れたんでしょうね。私たちは自分が考えた問いにならないとちょっと疲れてしまうことがあると思うんですね。でその先輩たちのために祈らなきゃいけないし、あの今ああいうところ沖縄にいてですね、思うのは神様がもしかしたらまたここに使わされたのかなと思いながらいるわけですよ。助けることができないかなと思いながらですね、まあ、祈っているんですけども、でも私たちは何て言いますか、御言葉を握ってこの種としての御言葉を私たちは自分の中で何て言いますか、生かすと言いますか、耕して畑を耕すようにして御言葉を学び続けていくということですね。毎朝毎朝読みながらですね、新しいことを感じるんですが、他の人から見たら面白い本でも何でもないですよね。しかしここには私たちが生きる種がたくさん書いてあるわけです。教書でこれを喜ぶ人は何て書いてますか。詩編に、幸いなことよ、悪者は計りごとにあります。ああ罪人の道に正す、あざける者の座につかなかったその人、誠にその人は主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ。その人は水路のそばに植わった木のようだ。時が来ると実がなり、その葉は枯れない。その人は何をしても栄える。栄えるんです。栄えてますか、兄弟姉妹。私たちは、誠にその人は主の教えを喜びとして生きている人は栄えるんですよ。ダビデは、自分の主君に対して油注がれた人に対して絶対に手を下さなかったですね。自分の部下が一緒にサウルを見つけた時に、王様、今が神様がくれたチャンスですよ、やりましょう。いや、その時もうダビデは止めたいですね。彼にはこの主の教えがあったので、そんなことをしなくても私を必ず助けてくださるという信仰があったんだと思うんですよ。私に油を注いでくださった方は真実の方なので、私が私の手で下さなくても、私をいつも追いかけているこの人だけども、必ず主は私を助けて栄えさせてくださるという信仰があったので、ダビデはそれをしなかったんだと思うんですよ。ヨセフは自分のことをお兄さんたちは売ったけれども、でも主の教え、ずっと聞いてたでしょ。神様ということはこんなことだ、あんなことだということで聞いてたでしょ。その通りに彼がしていて、まだ訓練されていたので、彼は後々栄える人になったんです。栄えるだけではなくて、人々を救うものになったわけですよ。ですから私たちはいつも主の教えを喜びとする、その主の従うもの、また書いてから見てください、欲しいんですが、マタイの5章の43節から48節で書いてますよね。主に従うという人はどんな人かというのは書いてあるので、書いたら読んでみてみてください、ね、聞くだけのものであってはいけないんだということですね。会社に今非常にこう優秀といいますか、仕事をさせばできる子がいるんですけれども、その子が昔教会に行ってましたという子だったんですよね。まあ、周りとトラブルをよく起こすんですね。であんまりトラブルを起こすので、もう評判が悪いんですよ。でもう自分の部下なので、まあ、いろいろ話をしながら、まあ、やって、まあ、掘っていたり、話をしてみたりしながらね、いるんですが、まあ、先日ちょっとあまりひどくなったので、ちょっと来てと言って話をしたんですね。でその時に彼に話したのは、2冊本をちょっと貸しました。まだ若い子なので、いくら仕事ができても、すべてが正しいことを言ったとしても、周りがついてこなかったら何の意味もないと。あなた一人でここで生きていけるわけではないので、人々があなたを助けてくれる、 するために一体何をしなきゃいけないかと考えてほしいよ。ということで本2冊貸したんですね。本読む読まないは別としてこれ読んできなさいと。それと同時に聖書を読んだことがあると言ったので、たとえ、ね、あなたがいいことをしたとしても神様はそれを喜ばれないと。この聖書に書いてあることをただ、ね、ただ読むだけの人であっては何の意味もない。あなたがこの本を読んだときにそれを行う人なのか、ただ文字として信じるだけの人なのかによって変わってくるんだ。ちょっとポカーンとしましたけど、もしかしたら人を許さなきゃいけないことがあるかもしれない。彼に言ったのはもう一つ言ったのはね、弱い人間は人を許すことができない、しかし強い人間は人を許すことができますよと。ですよね。パウロが私は私を強くしてくださるかと言って何でもできますと言ったのは、私は弱いけれども私を強くしてくださるキリストがいてくださるので私は人を許すことができる、だから罪に陥らないんだということですよ。成功するというわけではなくて、弱いと自分自身に負けてしまってそこに敵しかできないんですよ。すぐに文句言うし、すぐにつぶやくし、弱いとね、疑ってしまうし。しかし私たちが主イエス・キリストというお方を信じて聖霊様が私と共にいてくださるなら、私は弱いかもしれないけど私を強くしてくださるお方によって信じ続けることができる。私はそこに行くことができる、その約束のものを受け取ることができるという信仰をいただけるんだということですよ。だから今日の姉妹、私たちは栄える人になる。弱いばかりであってはダメだということですね。それとあのステパノという人が、ね、神様のところに帰るときに石打ちに会ったときに、彼は強い人でしたね。最後彼が言ったのは、この罪を彼に負わせないでください。ステパノはあのヘブル書の12章であるように、彼はイエス・キリストを見ていたわけですね。だから彼は天が開けて神の子が右の座に座してますよ、あなた方に見えないんですかと言ったんですよ。あのヤコブ書に書いてあるようにね、信仰の創始者で完成者のイエスから目を離さないでなさい。ステパノは私たちに教えてるわけですよ。彼は罪を犯さず人を許して憎むことなく手に帰っていくことができました。残さなかったですね。兄弟姉妹、私たちはキリストをイエスによって強くされたものとして許しを与えていくことができるということですね。歯がいいということがたくさんあると思うんですよ。でもそこに目を留めているんだったら何もできないということです。またね、あのたくさん部下が今いるので、何ですか、女性の人がね、口利かない中で2人いるんですよ。お互いもう生理的に合いませんっつってね、喧嘩してるんです。で、めんどくさいですよね。もう2人1人ずつ読んで1時間ぐらい喋って、もう言いたいこと言ってもらって、そうですか、大変ですね、まあ、よくよく理解はできないけども、だんだん一人一人聞いてると、もうなんかもう会社が悪いの、システムが悪いの、あいつが悪いの、これ、はあ、そこまで来るともう救いがないなと思ってですね、もう会社さん、もう聞いてるこっちがだんだん疲れてきて、もうなんかもう嫌なってくるなと思うんですけども、そんなに周りの人はあなたのことを見てませんよと、あなたが思ってるぐらいそんなに周りの人を見てたらね、もうそれは大変でしょうねと。そのアイドルじゃあるまいしね。でまたね、あなたが感じているようにね、多分感じてないと思うんだけどと思いつつも伝えられずにですね、ちょっとかわいそうやなと思いながらですね、このどうしたらいいかなと思うんですね。で相手は相手でね、もう一回トイレ行ったら帰ってこないんですよって、何分ぐらい行ってるのって、15分ぐらい行ってますね、15分だそうですか、難しいねって話ですね。お互いに許せないんですよ、ね、相手のしてることは許せないんですよ。もう見なきゃいいのにと思うんですけど、見えてしまうんですよ。で今日の姉妹、私たちは人を許すということは 見ないっていうことでもあると思うんですね。まあ、徳川幕府は見たら聞かざる言わざるじゃないけど、見ずに、私たちは信仰は見なきゃいけません。しかし罪は見ずにそのところに行かなきゃいけませんね。この命の言葉をしっかり握るということは、ね、大事だと思うんですね。そうしないともう疲れ切ってしまうと思うんですよ。あのイエス様が昨日帰ってきてですね、まあ、いろいろ準備しながらああと思ったのが一つだったので、ちょっと皆さんでお分かちしたいと思うんですが、マタイの福音書の11章にね、まあ、これ有名なところですね、もう皆さんもよく知ってます。25節から、その時イエスはこう言われた。マタイの福音書の11章の25節から、天地の主であられる父よ、あなたを褒めたたえます。これらのことを賢い者や知恵のある者には隠して幼子たちに表してくださいました。そうです父よ、これが御心にかなったことでした。すべてのものが私の父から私に渡されています。それで父のほかにはこう知るものがなく、子と子が父を知らせようと心に定めた人のほかは誰も父を知るものはありません。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私はあなた方を休ませてあげます。私は心優しく振りくだっているから、あなた方も私の首輝を負って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎが来ます。私の首輝を安く、私の荷は軽いからです。悔しいまいね、イエス様が私たちに教えているのは、このイエス様の生きた時代、また旧約の時代、まあネヘミヤの後ぐらいからでしょうか、律法学者やパリサイ人たちはイエス様が言ったように、あなた方は口ではいろんなことを教えていているけれども、でもその負わせた重荷の一つ、指一本触れることはないじゃないかと、いろんな決まり事をやるんだけども、それら言ってるだけで一つも持とうとしない。でもイエス様が来て私たちに教えたのは、ユダヤ人に教えたのは、それらもの何々をしなきゃいけない、何をしなければ神の恵みを受けなきゃできないんだって、そんなものではなくて、神をちゃんと父の神様を神として崇めるもの。だからあのサムリアの女であったり、ニコデモであったり、その救いが来てるわけですよ。イエス様が言ったのは、そのいろんな決まり事やその重荷というものをそこに一旦置きなさいと。ただ単に私を求めて出てくる者たち、その人たちの重荷は全て私がもうなしにしましょうと。律法学者がこのイエス様を信じようとする人々に、多くのユダヤ人の多くにいろんなものを課せてたわけですね。神様に仕えると言っていた人たちがいろんな決まり事を作っていろんなことをさせてたわけですよ。でもそれら全てのことはもう無になる。決まりを守らなかったらというではないですね。さっき言ったのは主の教えを喜びとする人ですよ。ですよね。だから彼らが決めた決め事とは違うわけですよ。これらの全てのものを、ね、起きなさいと。私はあの誰でも全て疲れた人を重荷を負っている人、もう彼ら全部疲れてたんですよ、ユダヤ人は。もう疲れ切って、もうあれもしなきゃいけないですね。やらなきゃいけなかったので疲れ切ってたというわけです。それ疲れ切ってた上に人を騙してまで金儲けをする人々もいたわけですよね。パリサイ、あの主税人や。でも彼らはそれらのものを悔い改めて身を下ろしていったんです。だから救われたんですよ。だからイエス様と共に歩んで神の国に入る切符、ね、ものをいただいたんです。そして私は心優しく減り下っているから私から学びなさいと言ったわけですね。キリストの生き方に学んで、私たちはキリストと共にどうやって生きていけばいいんだろうかということを学び取ることができたならば、あなた方は安らぎが来ますよ、平安が来ますよ、喜びが来ますよ。しかし私たちは今このキリストにあるところの許しをいただいて、とは言いつつも私たちやらなきゃいけないこともあるんですよね。でそこまではしなきゃいけませんよね。でその上で神様は私たちを、それでも神は私たちを、ね、愛しておられるんだということですね。 神の前に出てくることまた御言葉を学ぶことによって私たちはいつも主の喜びをいただくことができているということをしてほしいと思うんですね。であるならば私たちはいつもまあイエスも言ってますよね。私の首輝を負いやすく私の荷は軽いんだと言ってるんですよ。薄からがになったというよりもイエス様は荷は軽いって言ってるんですから、私と一緒に行きなさいとということです。今日の主は私たちは私たちに与えられた飯があるということと、その飯に生きるためには、これは牧師になったから宣教師になったからそれだけではないですよ。今日の主はクリスチャンになった私たち一人一人が持っている飯があるんだ。だからローマ書の8章で言ったように、神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためにはと言ったわけですね。それと同じの手紙に、神の召しと賜物は変わることはありません。ユダヤ人の召しは神様が必ず彼らを救いに導くということですよね。そして彼らの祝福の賜物は変わらないんだと。今日は私たちが第一にすべきものを第一にしているならば、これらのことがやってくるということですね。そして最初に言ったように、生きる、命を生きるという時に私たちは終わり、今の時代をどうやって生きているかということですよね。本当にイエス様はそこに、もうそこに来ていると思うんですね。でそこに来られている時に、いつまでも世の中の楽しみだけに生きていたのではどうなのかなという気がします。ただキリストが私たちを用いてくださって、禁欲主義とかね、そういうふうにはなってほしくないんですけれども、決まり事ばっかりでやるとね、まあ大変ですよ、ね、もう紙面とかじゃないんですけども、こう硬い人になってしまいますね。もう四角になっちゃいます、硬くなってね。そうするともう人を許さなくなっていろいろしていきます。しかし私はそうではなくて、キリストの義を追うわけですよね。キリストが私に与えてくださったものは一体何なのかということですよ。だから今日の姉妹ここに来た時に命の言葉をしっかり握ってって書いてますね。しっかり握って、まあ福音を、神の御言葉をしっかりきちんと持っておかないといけない。だから理解しないといけないということですね。しっかり逃げるということは、私たちが自分の私的解釈とかではなくて、神様の御言葉をきちんと握って用いていくということですよ。勝手に逃げる人がいるとね、勝手に解釈してやってしまうので、そうではなくて日々新しく神様の教えを何て言いますか、理解していくということですよね。これが私たちにとっての祝福のもとになるので、ここを話さずに言ってほしいと思うんですね。まあ、それが先ほど言った詩篇の第一編に出てくるということだと思うので、それとこの世の中に対して何度も言いますが、私たちは御言葉を掲げていかなきゃいけないということですね。今こう何て言いますか、私の周りにもね、教会に行ってみたい、この間一緒に行ったその男の子はね、突然車の中で、私は教会に一回行ってみたいと思うんですけれども、いつ行ったらいいですか、いつ行ったらちょっとその一緒に行くかっていう話をしたんですね。え、本気でこの人行ってもついつい疑ってしまったんですね。これなんかこうなんてごまでも捨てるかなと思ってですね。いや、え、なんで言ってたら、いや一回で行くらあれとか行ってみたいと思ってたんですと。面白くないよと。歌を歌ってお祈りしてなんか話聞いて、もう全然面白くないよと。それでも行くって言ったら、いや一回行ってみたいんですと。そうなんだと、御言葉を聞きたいというで冗談だと思って放ってたんですけども、この間も いつじゃないけども、そう行きたいんですけどって言ってきて、あ、本当に行きたいんだと思って、じゃあ今度連れてってみようかなと思います。でこれが一人や二人じゃないんですよ、何人かやっぱりいるんですよね。神、その聖書ってどんなこと書いてるんですかとかね、聞いてくるんですよ。あ、面白いなと思って、神様は、あ、じゃあ聖書ってこういうこと書いてある、ああいうこと書いてあって、で西郷さんもね、聖書を読んでたんだって話を、ね、一生懸命しました。福音を語ると、この明治の時代を動かした人々は信念を持ってやったので、彼らはブレずに行ったんだと、ね、やっぱそうなんですねと。今の時代の人とはちょっと違うと、やっぱり御言葉にしっかり立って神様に立っていく人たちは強いんだと、 言うと、ああなるほどですねというのが話ができるんですよ。だから今教会に人が減ってきたのかもしれないんですけども、新たに神様は本当に神様のところを求めて出てこようとする人々をもしかしたら起こされてるんじゃないかなという気がするんです。先ほど言ったユダヤイスラエルで、ね、シオンがそのヘブライ大学の人たちに福音を語って賛美をして、で家にも来て話を聞いてるということですので、私たちはそんなことは思わなかったんですけれども、神様が東のこの日の昇る国から福音を携えていくといったあの予言が私たちの中には成就してるんだということを知ってほしいと思うんですね。それは私たち一人かもしれません。でもその一人を神様は用いてくださっているということなんですよ。あの先週でしたね、月曜日ぐらいにガザ地区に、ガザ地区からミサイルが500発ぐらい飛んでましたよね。あの中で亡くなったユダヤ人は一人だけだったそうです。で、まあ、いろんなことがあったけれども平安のうちに今いますよということですね。それと不思議だなと思うのは、進学校の時に一番仲良かった人の、ね、娘さんも今カルメル大学だった、カルメル大学、カルメル大学だったから、そこに行って勉強して、でその子に会えるといいねって言ったらその日に回ってたって言って一緒に礼拝してましたということなので、神様はそういう仲間を私たちは目に見えないけれども、そういう人々少ないけれども与えてくださって、使わす人と、そしてイエス様言いましたよね、あの収穫する、あの種をまく人と収穫する人違うんだと。第4世代第3世代に来た時に私たちのこの世代の人々はもしかしたら刈り取る人なのかもしれませんね。私たちは一生懸命まいてきました、まく、まく一生懸命まいてきたけれども、それを刈り取るのは私たちじゃなくて次の世代の子供たちなのかもしれません。なので私はだから神様に今祈ってるんですよ。そして、祈りの要請というのが一つ来たんですね。あのそのヘブル人ユダヤ人の人たちに聖書を教えるために英語とヘブライ語の載った聖書が欲しいと、まあ、それにお金がいるんだということなんで、まあ、じゃあそのためには祈りましょうと。一冊いくらするのか分からないんですけども、まあでもどっかに行けば安く買えないかなと思って、まあ、そのために献金、ね、していって、私たちも神様が福音を伝えるという時に働きに入っていきたいんですよ。去年初前ね、私たちはただ自分が語ることだけが働きではなくて、私たちが持っているものを捧げることもね、神様の祝福につながっていきます。あなたが祝福されようと思ったら必ず神の働きに入ってほしいと思うんですよ。それは語ることなのか祈ることなのか捧げることなのかは分かりません。人それぞれ与えられると思います。でも小さな一歩をこんなものと思わずに、あなたの力、あなたの持っている力を神様持ちなさいと言いましたよね。ギデオンに神様は何て言いましたか、あなたのその持っている力を持って出ていきなさいと言ったんですよ。ギデオンに力以上のものを持って出ていけとは言わなかったんですよ。ですよね。100円持ってるんだったら100円献金すればいいんですよ。で子供が50円しか持ってなかったらその50円でもいいんですよ。私たちは無理したら必ず愚痴が出てきます、ね、あの時しなきゃよかった。いやそうではないんですよ。去年島に私たちは神の働きに入っていこうと思った時、あなたの持っている神様、私があなたが私にくださったものを用いて私を用いてくださると感謝します。これだけでいいんですよ。だからイエス様は献金箱のところに座って、イエス様やらしいなと思う時があるんですけども、見てたって書いてますよね。レプタ2枚入れた人を神様は、イエス様は褒められたんですよ。今日献金した人の中でこの人が一番献金したんだと、もう自分の持っているのを全ては捧げたんですよ。金持ちは有り余ったものを持ってきたけれども、そうではなくてこの女性は持っている全てのものを捧げたんだ。イエス様はそれを褒められたんですよ。去年の島、私たちは時間があるなら祈って支えてほしいと思うし、口が用いられてできる人は口を用いて人々に福音を語ってほしいと思うんですね。捧げることのできる人は捧げて神様に仕えてほしいと思うんです、ね、必ず主は私たちのその捧げ物を無駄にはしない、地に落ちて無駄になることはない。それと主は何度も言うように 食べる、まく種と食べるパンをくださるという方ですから、木の姉妹このお方にね、用いられるときに私たちは最終的に喜ぶものとなっていくということです。キリストの福音を聞いて喜ぶ人とともに喜び、福音の救いに預かって泣く人とともに泣くことのできる人、これが先に救われた私たちクリスチャンなんですよ。2世代目3世代目に私たちはこの福音を救いを預けていかなきゃいけません。あなたが用いられるために、主によって用いられるために、どうかね、このことを覚えて祈ってほしいと思うんですね。まあ、神様が、主ご自身が私たち一人一人に与えてくださった御心を成し遂げていきたいと思うんですね。そして私たちの家族のために引き続き祈ってほしいと思うんですが、私たちの家族はあなたが救われると信じたら救われます。もうダメだと思ったらもうそこまでです。私たちにかかっているんですよ。他の人ではなくて私たち一人一人にかかっているのは私たちの家族の救いですよね。それを祈り続けて、諦めずに祈り続けていけるならば、神が必ずそのことを成してください。それは御心の前にあなた方のうち働いて殺させ出させことを行わせてくださるということですから、キリストの日に誇るために、すなわちキリストが私たちを迎えに来たときに、神様私は十分働きましたと言ってあなたが誇ることができるために、諦めずに祈り続けることができるならば、神様がよくやったようにしもべよと言って、それができるならばきっと生き方も、ね、信仰生活も変わると思うんですね。私たちはいつもどんな時にでも神様に従い通すということです。だからヨシアが私と私の家族は主に使いますよと言ったように、ずっと従い通すわけですね。従い通す、疑わずにやっていきたいと思います。では最後に一言お祈りして終わりにいたします。愛する恵み会というのチャイカリス様、今日私たちが共に集まりあなたの御言葉の中に生きることができていることを心から感謝いたします。主よ、私たちがいつもつぶやかずに疑わずにあなたの御言葉を信じ、またその御言葉に従って歩むことができるように助け導いてください。私たちの中にある弱さは主の勝利の宣言となることを心から感謝いたします。私たちはいつもその弱さの中に生きるのではなくて、神様あなたが強くしてくださるその道からによって生きることができることを心から感謝いたします。聖霊様、さらに一人一人のうちにあなたの油注ぎと恵みを増し加えてください。また私たちの家族の中に、神様あなたを信じる者をすでにあなたが備えてくださっていることを心から感謝します。どうか私たちの家族も共に天の御国に携わげられていくものとなりますように、どうぞ私たちを用いてください。証人として私たちがいつも神様あなたにあって強くされた証人として立たされていることを心から感謝します。これから始まり週間も神様が共にいて祝福を高めましてください。この時を感謝し、主イエスキリストの御名でお祈りいたします。アメン。でお知らせは先ほどあったのでもう大丈夫ですね。では立ち上がって唱詠賛美してお祈りいたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエスによって、アーメン。 では以上をもちまして決算の礼拝をいたします。お座りください。